ヨハネによる福音書にはイエス・キリストご自身の特徴的な自己紹介、自己宣言の言葉がいくつも出てきます。でこれまでもこのヨハネ福音書の順番からご一緒に聞いてまいりました。今までも例えばですね、どういう自己紹介の言葉があったかというと、私は命のパンである、私は世の光である、私は門である、あるいは羊の門である、私は良い羊飼いである、私は復活であり命である、また先週は私は道であり真理であり命である。でこういうことをヨハネによる福音書はずっと記してくれているんですよね。で今日が7つ目です。イエス様が自分のことをご紹介くださった最後の自己紹介の言葉です。でそれはどういう言葉かというと、私は誠のブドウの木であるという言葉です。ヨハネによる福音書の15章の1節ですね。一度聞いたら忘れることができない印象的な言葉だと思います。私は誠のブドウの木。例えば大きな教会、ヨーロッパの教会などを想像していただくといいのかもしれませんけども、そこにこうステンドグラスなどがあって、よくこのブドウの木っていうのはこうよくデザインされていますよね。でもどうでしょう、でそういう場合こうデザインされるのはこうどちらかというと、このブドウの木とか幹よりもこのブドウの房とか実の方ではないでしょうか。木そのものがデザインされるってことはあんまりないと思うんですね。で実はそれがこのイエス様の話のこうポイントの一つではないのかなっていうふうに思ったんです。この木っていうのは、ブドウのことやこうブドウの木ですけれども、こうまず木があるんですよ。まず木があって、そしてこの枝があって、でそしてそのこう枝に連なっていくこう果実、こう実がこうなっていくっていうわけなんですけれども、でそのこのそういう意味ではこの実が結ばれるためにその木がある。ここではこのブドウの幹の存在はこうあるわけですよね。実がなってこそのブドウの木なわけです。で木や幹はその実が命豊かに実を結ぶためにその枝とつながり続け支えているわけです。まるで木はこの実の背後に隠れているかのようです。でそしてその実がなるようにその農夫もいるっていうんですね。で農夫は本当にそれをこう丁寧にこう手入れをして実がなるようにその木や枝をきちんとこう剪定する、手入れをするっていうことですよね。で今日読んでいただいたこの15章、17節まで読んでいただきましたけれども、何度も何度もこうつながるとかとどまるっていう言葉が出てきます。これ、ギリシャ語で言うとこうネメインっていう言葉なんですけれども、ここでもう数えると10回以上も出てくるんです。とても特徴的な言葉です。でこれが僕ね思ったんですけど、つながる、とどまるっていうことが私たちのこう信仰の要というか、こう秘密というか、そういうことなのかなって思いました。信仰っていうのは、言ってみればこうつながることなんですね。例えばそれはこう自分自身のこう信心の強さとか、あるいはこの自分が何かこう、修行してとか、こうそしてこう無の境地に達するとか、でそういうことを言ってるんじゃないんですよ。そうではなくって、つながりなさいと、枝に、あなたはこの幹につながる枝でありなさいと、そのようにここで言ってるわけです。そこからあなたは命を得るんだ、命があなたという枝にこの木から流れ 入ってくるんだと、そのようにこう言っているんですね。これ難しいことじゃないんです。もうすでに私たちはこの木に幹につながっているんです。だって枝っていうのは枝だけで存在しないでしょ。幹があってこその枝なんです。ですから私たちは、枝である私たちはこの幹にとどまっていればいいんです。考えてみると、もう聖書はそのことを初めから語っていましたね。人間っていうのはこうつながって生きる存在なんだっていうこと、旧約聖書の創世記でもう初めのところで人間はそのようにして作られているんだっていうことが語られています。人間というものはなんか急にね、まるでこう偶然の産物かのようにして生まれてきたんじゃないと。主なる神様がおられて、その主なる神様が土の塵から人を創造され、その創造したものにご自分が命の息をその肌に吹き込まれることによって人間は人間となったんだっていうことが書かれていますよね。初めから人間はそのような関係存在なんです。で、その最初にこう作られた人間アダムは、やがて神様は人間が一人でいるのは良くないっていうふうに思いになられて、パートナーを与えられましたよね。それがエバです。その出会いを祝福されました。ここにもつながりっていうことがこうあるわけです。神様はつながりを私たちに与えてくださる、そういうお方です。で、つながるっていうこと、これは本当に不思議なことだなって思いますよね。これは僕、神様のこう神秘であり、こうまた祝福であるなっていうことを思わされるんです。こう他者同士がつながることによって、そこに新しい命が生まれるじゃないですかね。この男女の交わりもそうでしょ。そのことによって新しい命が誕生する。動物もそうですよね。そういうこの命の営みというものがあるわけです。また植物だってこう受粉をすることによって、そこでさらに新しい命がこうつながっていくっていう、それのこう私たちのこの世界はこう連続で今があるわけじゃないですか。で、このような祝福された世界を作られたのは偶然じゃなくって神様なんだっていうことを、もう創世記ではこう語られているんです。そしてこの人間という存在、この人間の原点、出発点は、先ほども申しましたように神様の命の息、まあ聖霊と言ってもいいと思います。それを受けている、いただいているっていうことが人間の出発点なんだ、原点なんだっていうこと。つまりそういうこうつながりの中で私たちはその存在があるんだっていうこと、これは本当にすごいことだなって思いますし、逆に言うならばそこを外れてしまうっていうことは、これは怖いことなんです。で、そのことも聖書は書いてあります。創世記三章ですね。この二人の存在に対してアダムといえばですね、この誘惑する者が近寄ってきて何と言ったか、園のどの木からも取ってはならないと神が言ったのですかと言って近づいてきたんです。これがサタンの誘惑ですよね。で、その誘惑に対してついにアダムとエバは疑いを起こして、神様に聞き従うという最も大切なつながりを自分から切ってしまったんです。言ってみればブドウの枝が自分から、まあ自分からですよ、この幹から私は外れると言って自分からそこをこうカットアウトしてしまったんです。で、そこで待っていたものは、その命の源である、そこから自分を切ってしまったんですから、命がない存在、つまり死ぬべき存在になってしまったというわけですよね。それはちょうど今日のこのヨハネ福音書の15章の中の言葉のようです。15章6節にこうあります。私につながっていない人がいれば、 枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。厳しい、一見怖い言葉ですよね。このようなところを読むと、ああどうしよう、私は捨てられてしまうのではないかって思ってしまわないでしょうか。けれども私はそう思う必要はないのではないかって思っています。イエス様は私たちを怯えさせるためにこのように語られたのではないと思うんです。で、事実この15章の11節ではこういうふうにおっしゃっています。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためであるってイエス様は語ってくださっているんです。怯えどころかイエス様は喜びを与えたいっておっしゃってるんです。イエス様は自ら神様とのつながりを切ってしまったそのような者たちに対して、つまりそれは私たち自身のことでもあるわけですけれども、そういう者たちに対して、その者たちがもう一度この命の源とつながることができるために、神様の愛にとどまらないで自分からその元を去っていってしまったその者の罪を許し、この父なる神様との関係を回復させてくれるために、イエス様はこの地上に来てくださったお方ではないでしょうか。そこにあるのは、この一人子をこの地上へと送ってくださった父なる神様の愛です。憐れみです。その愛が大きくて本当に深いから、だからこのような厳しい言葉も出てくるんじゃないでしょうか。私の愛にとどまっておれ、そうでなければあなた方は自分から枯れていってしまう存在になってしまうよ、警告です。私は誠のブドウの木だ、イエス様そうおっしゃいました。このブドウの木っていうのは、このユダヤの人々にとっては馴染みのある木でしたけれども、それはまた自分たちは神様のその言葉に背いて、そこのもとを離れてしまった、罪を犯してしまって悪いブドウ園、悪いブドウになってしまって、神様から裁かれてきてしまったという、そういう歴史を持っているものなんだということもユダヤ人たちはよく知っていました。あのバビロン捕囚などはその歴史の表れですよね。神様のそれは一つの、まあ、裁きと受け止めたわけです。詩篇の中にも、また他の預言者の中にも、あなた方は良いブドウ園であったのに悪いブドウの木になってしまったっていう箇所が何箇所も出てきます。つまり偽りのブドウの木になってしまったんですよ。けれども今やイエス・キリストがいらっしゃって、私は偽りのブドウの木ではなく誠のブドウの木なんだというふうにおっしゃって、そのような歴史を踏まえながら、ご存知でありながら、再びその者たちとつながってくれる、死ではなく命につなげてくれるような存在として、私イエスは来たんだ、新約の新しい時代がここに開けているんです。今テレビをつければ、祈ってくださいましたけど、本当にこの新型コロナウイルスの感染拡大のことがもういつも真っ先に言われますよね。無理もないことだとは思います。世界中に広がっています。イタリアとかヨーロッパ大変ですよね。韓国も大変です。日本は今のところ、まあ、それほど拡大が急速ってわけじゃないですけど、でも本当国によってこうまちまちな状況です。まだというか、まあ、これからも増えるんでしょうか。重篤になる方、命を落とされる方々が増加傾向にありますから、本当に心配です。少しでも早い収束を心から お祈りします。何とも言えない不安が世界に、また日本に、何て言うんでしょうか、こう僕はウイルス以上にこの不安というものが広がっているように思えてなりません。でそのような時こそ、私たちが真に頼るべきものは何なのか、真に頼るべき方は誰なのか、でそのことが今問われているような気がするんです。あのヨーロッパの写真などを見るとね、あのミラノの大聖堂の前なんかが空っぽだったり、こう、ね、ショッピングモールなどには全く人気がなかったり、なんかこういつも観光客で賑わっているところがこう気持ち悪いぐらい人気がない写真が映し出されますよね。それは接触感染や空気感染を恐れ、また予防のためこう外出や移動が宣言されているわけです。でそういったところが世界中にあります。そしてまたいろいろな今まで普通にできていたいろんな催し物、生命力あふれるこうスポーツの集まりなども全部中止、高校野球も中止、選抜野球も中止、プロ野球なども延期だと言われています。またいろんな音楽の催しなども全部軒並み中止延期。今日ラジオ聞いてたら、あの林家たい平さんが、あの落語家のね、あの全部今もう外出らんないんだって言ってましたね。ああいう演芸も全部、ことごとくああいう小屋でやるようなものはみんな中止だそうですね。とてもなんかね、皮肉だなって思うんですよ。こう人間が健やかであるっていうことは、人とつながるっていうことは健康な証拠でしょ。他者とつながって私たちはあのいろんなことを学ぶし、また自分自身が成長するんじゃないわけじゃないですか。でも今それができない。本当にこう閉じ込められた空間の中で私たちは今いる。外に出るっていうことが何か好ましくないことのようになっていませんか。まあ、それはね、予防っていう観点からそう言われてるんですけど、でもこうつながりが制限、あるいは自粛要請されている今の時期です。僕は何かこう気持ちが悪いものを感じてしまうんです。まあ、もちろんこうウイルスが怖い、それを恐れているわけですけれども、こう世の中の空気全体が何かとてもお互いに疑心暗鬼になってはいないでしょうか。もしかすると私たちはこの新型コロナウイルスの感染の力の大きさにばかり心をとらわれていて、もっと大きな力である神様の愛をウイルスの力ほど信じていないのではないかということになってしまわないでしょうか。そうであるならば、ちょっと要注意だなって僕は自分自身のことを振り返って思うんです。疑心暗鬼というものは人を孤独にします。最近は何ですか、コロナうつなどという言葉も出てきているかのようですね。でも私自身も若干それが分かるようなこう気がするんです。何か重苦しい空気、押さえつけられているような閉塞感を感じるのは事実です。ですから今日の言葉はとても僕は大事だなって思うんです。イエス様は今そのような私たちに向かってこのように言われるんです。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。十五章の四節の言葉です。なんというありがたい言葉でしょうか。これは直接的にはこのイエス様のお弟子一人一人にこの場所では言われている言葉ですけれども、その弟子っていうのはどうだったですか。この少し前の13章の後半のところを見ると、例えばこうペテロに向かってね、イエス様は鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと言われたように、この後みんなイエス様のもとから離れてしまうんですよ、弟子たちは。でそのことをイエス様重々承知なんですよ。でそのことをもう本当にご存知の上でイエス様は 私につながっていなさいって言われているんです。これはまた言ってみればイエス様の遺言でもあります。この後イエス様はその翌日十字架にかかられるんです。イエス様の言葉がこの14章から17章までこうずっと続くんですけれども、これはもうイエス様の遺言の言葉集ですね。でその中でも特に私につながっていなさいっていうのは、もうこれだけは受け止めてほしいっていうイエス様の切なる思いからの言葉だと思うんです。その前に最後の晩餐がありました。でそして私につながっていなさい、私の愛のうちにとどまりなさい、旧説にそうありますよね。そのようにイエス様は語られているんです。ここにはもうすでに十字架の許しが見えています。全く弟子たちを責めていらっしゃいません。それどころかサタンの誘惑に負けてしまう弟子たちを再びサタンの力から引き戻す力ある招きがここにはあります。イエス様は弟子たちの弱さをよく知っている上で、しかしきっとあなた方は私の愛の中に帰ってきてくれるよねっていうことを信じているからこその言葉ではないでしょうか。このイエス様というブドウの木は、命の木は、枝である弟子たち、また私たちをどこまでも離さないんです。この幹はしっかりと私たち枝とくっついているんです。その理由はどうしてなん、どこにあるのか、どうして私たちを切り離さないのか、それはこの十五章の十六節の言葉です。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだんだってイエス様ははっきりと語られているんです。私たちがイエス様につながったんじゃないんです。その前にイエス様が私たちとしっかりとつながってくれていて、もう手放さないって言ってくれているんです。ここに私たちの信仰の立ちどころがあります。私たちの信仰の根っこがあります。ヨハネによる福音書によると、イエス様は十字架にかかられる前の夜にこれらの言葉を語られました。だから先ほど僕は遺言と申しました。どうでしょう、一般に人が遺言というものを気にするときに、遺言のどういうところに皆さん気にされますか。俗っぽいことで恐縮ですけど、一つは財産分けでしょ。だからお金持ちって大変ですよね。そのことで財産争いが起こってくる。けれどもイエス様はいわゆる財産はお持ちになりませんでした。イエス様はお財布持ってお買い物したなんていう記事はどこにもないですよね。けれどもイエス様、私たちに一番必要なものを残してくださいました。それは神様が全く私たちを受け入れてくださっているという、私たちを一人ぼっちにはしないという愛を残してくださいました。この十二節からもう一度読んでみます。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているのか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。これは素晴らしい言葉ですね。イエス様はご自分のこの受難の時にあって、ただ弟子たちへの愛だけを語っておられます。でその中で私たちはこともあろうにイエス様から私の友だって言われているんです。
私という友のためにご自分の命を惜しまずに差し出してくださる、私はそのようなものとして来たんだっていうふうにイエス様はおっしゃっているんです。捨てられてしまってそのまま枯れてしまっても当然のような枝である私たちのために、それを尊い枝として、いや実を結ぶ枝として命の木に接ぎ木してくださっているんです。十字架は命の木そのものではないでしょうか。マザーテレサはこういう言葉を残してくれていますよね。こう病気っていうことが流行しているときに、この言葉はなんかとてもこう新鮮に響いてくるんですよね。こういう言葉です。多くの人は病んでいます。自分が全く愛されていない、いなくてもいい人間だと思って人は病んでいます。人間にとって一番ひどい病気は、誰からも必要とされていないと思うことです。今回の新型コロナウイルスが世界の人々を孤独という病気に導こうとするなら、私たちはこのすべての人をあるがまま包み込む神様の愛に皆が感染できるように、誠の平安と喜びの中に共に進んでいくことができるように祈っていきたいと思います。そのためにも私たちは主イエス様の言葉にとどまり、互いにイエス様の愛に根ざして愛し合い、許し合い、神様の愛がこんな私たちを通してもこの世界に流れていく、それができるように、それぞれが個性あるユニークな存在として、一粒一粒の味のあるブドウの実として、蓋としてしっかりとこの命の木であるイエス様につながっていきたいなって思うんです。私たちが真により頼むのはこのお方とのつながりに他ならないと思います。お祈りいたします。父なる神様、この主の受難伝統の時、イエス様のこの私たちに残してくれた遺言の言葉をもう一度深く味わうことが許されて、心から感謝をいたします。私につながっていなさい、私もあなた方とつながっていると、そのようにあなたは宣言してくださっていますから、心から感謝をいたします。どうぞ、不安な時代です。疑心暗鬼が覆っているかのような時代です。だからこそ私たちは確かな言葉を聞きたいと思います。デマに左右されないで、本当に聞くべき言葉に耳傾けたいと思います。それは上からやってきます。十字架からやってきます。私はあなたを捨てて孤児とはしない。私はあなたを友と呼ぶ。ずっとあなたの友だよ。そしてあなたをこの地上導いて共に歩むよ、言ってくださるあなたの言葉を信じます。ウイルスの力よりもはるかに大きなあなたの愛を信じます。どうぞあなたにより頼むものとさせてください。私たちの不安をどうぞ取り除いてください。明るい心であなたに聞き従っていく信仰を与えてください。今日いろいろなご事情でおいでになることができないお一人一人の上にも、あなたが共にいてくださり、寄り添い、支え、癒し、またどうぞ勇気を与えてくださいますように心からお願いをいたします。またどうぞ来週、願わくばご一緒に顔と顔とを合わせてあなたを拝する恵みに預かることができますように導いてください。これからの1週間もあなたの守りを一人一人に与えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。